エレミア書の9章です。このエレミア書の9章ですね、まず、最初のところ、荒野に旅人の宿を見出せるものなら、私はこの民を捨てて彼らを離れ去るというのはどういうことかといえば、この後書いてあるように、この時の人々の状況は、精神的な状況っていうのは本当にひどい状態で、みんなですね、こういうふうな会員するものであり、裏切り者だとか、真実でなく偽りを持って言うと、神を本当の意味で知ろうとしないと、だから兄弟すら信用できない、隣人はことごとく抽象して惑わす、偽りを語るとかいう、この悪口と抽象とは違うので、悪口っていうのは悪いところをそのまま言うことですね。よく何か仕事怠けた、あの人は怠けてると、もうそっちを怠けてるんやと、それは悪口なんですね。事実のことを悪いと思うよと。ただ抽象っていうのはないことを言うわけですね。してもないことをですね、あの人はこんなことをしたんだと、そういうふうに非常に抽象っていうのは悪意に満ちたことなんですね。こういう両方のことがですね、言われていると、特にこの偽りとあるようにですね、悪口ってその愛がないということからすぐに出てくるですね。悪いとこあったらそのため祈ろうとしないで、それをみんなの前に、あるいは複数の人の前に持ち出してですね、その人の評価が下がるのを喜ぶというふうなことですね、悪口というのは。で、抽象というのは意図的に引き下ろそうとするので、してもないことをしたという、そういうふうな、ここで特に言葉、舌の問題ですね、二節で舌を弓のように引き絞るという独特の例えがありますが、その言葉というのは人間関係を分断してしまうんですよね。そして、こういうふうに人間同士の間の中にくさびを打ち込んで、それを聞かなければ続いたであろう人間関係を壊していくということがあるわけですね。そういうことで、特にこの辺りは非常にひどい状況っていうのはですね、他の人のものをお金を取るとか、怠けるとか、そういう問題よりも、ここのところで見たら、言葉の問題っていうのは特に OK ですね。偽りしたということで、4節もですね、3節、みんなそういうことが書いてあるわけですね。言葉に本当に信用がならない、悪意に満ちた言葉だと。欺きに欺きを重ねていると。で、二度ですね、二節の終わりと五節の終わりに、私を知ることを拒んでいるっていう言い方をされてしていますが、このお先も触れられたように、旧約聖書で神を知るっていうのは神との霊的な交わりっていうことを含んでいるわけですね。表面的にはみんな神を知っているわけです。前のところにもあっていましたように、神殿神殿と言っていると、私たちは律法を守ってるとか言って、それもみんな神様を知ってると言ってるんですけど、霊的な交わりを本当に持とうとしないということがですね、ここでは言われているわけです。そういうふうにあまりにひどい状態だから、エレミアも人間としての要素を持っておった、弱さを持っていたから、人間としてのエレミアの心はですね、もうこんな状態だったらですね、そのエルスラムの人、ユダヤの人たちからずっと離れた荒野、砂漠のようなところで住むところがあるんだったら、そこへ行きたいと。もうとてもこういうような状態の人々、行っても聞こうとしない人と一緒におれないと、そういうエレミアの気持ちがここに現れているわけですね。これはイエス様ですらですね、あなた方のもういつまで我慢できようかというふうなことを言われたことがありますね。で、非常に神の特別な人であってもですね、エリアがどういうことであったかって言うたらですね、エリアっていうのは天に昇から火を呼び出したとか言えるぐらいの人だったんですけども、旧約聖書の中でですね、エリアのがどういう状態だったかっていうのは多くの人を思い出すかと思いますが、そのエリアにどういうふうな試練があったかっていうことを、ちょっとですね、振り返って、京都の関連でですね、旧約聖書の565ページのですね、 列王記の上の19章の2、3ですね、565ページの列王記上の19章の2節、3節というのを見てみたらですね、エリアのような大預言者というかですね、代表的な預言者の一人であるのに、時のこの、イジェベルというですね、この王の妃ですが、エリアをですね、1日以内にですね、どんなことがあってもお前を殺してやるというふうに、イジェベルという王の妃がですね、王妃がもう激しい憎しみを抱いた。そうしたらですね、とても意外なことですけど、何を言うのかと、私は神が共にいるからそんなこと恐れないというようなことを言うかと思ったら、全然そういう反応しなかったわけです。その18章ではですね、非常に力強いエリアの姿が書いてあったですよね。天から火を呼び起こしてですね、そして、バールの預言者たちをですね、徹底して、滅ぼしたというようなことがですね、あるにもかかわらず、ここのところはですね、とっても意外なんですね。身の回りにですね、武器を持った人が攻めてきてですね、もう絶体絶命ということでもなしですね、一日以内にどんなことがあっても殺してやるという、それも王妃だから武力を持ってですね、そしてたくさんの兵で追いかけてくるということがあったと思いますが、直ちに逃げたっていうんですね。この聖書っていうのはそういう意味ではですね、非常にこの真実を書いているところがあって、どんな神の人でもですね、これはもう人間であるからですね、肉体、弱い肉体を持っているから、時と状況においては非常に動揺するわけですね。そしてこういうふうに直ちに逃げて、ベールシバっていうのはユダのはるか南の方の砂漠の中のオアシスですよね。ずっとイスラエル、ユダの国一番南の端の方、ダンからベールシバまでって言って、ダンは一番北ですね。そういうとこまで行って、彼自身はアラの、ほとんど砂漠のようなとこ入って、さらに1日歩いた数十キロも歩けるわけです。そしてもう死にたいと言ったわけです。これとですね、18章までのエリアとこの19章のこのエリアと全く別人のようなことをするぐらいですね、激しい動揺しているということが分かるんですね。こういうふうに聖書っていうのはですね、どんなに神の人で天から火を呼ぶ出すような特別な人であっても、なおかつですね、肉体を持っている限りは非常にこのように時として動揺することがあるということを、これも事実そういうことがあるから、このようにはっきり書いてあるわけです。もう死にたいとまで言ったわけですね。そういう時に神の方から一方的にそのエリアの弱い心に近づいてくれてですね、そして食べなさいと、起きようと言うて、神の一方的な救いの御手があったから、このように追い詰められたエリアも再び力を得たということなんです。はい、それでまあ今日のところ見てみたらですね、今日のところもですね、一方ではエレミアはですね、非常に勇敢な7章を見たらですね、7章のところもう一度見たら、主の神殿の門に立ってですね、たくさんの人の前で、神殿っていうのはいろんな人がいっぱい来る中心なんですね。水越の祭りと言ったらですね、何千何万どころなんじゃない、すごいおびただしい人が来るっていうのは、今の日本では想像できないようなぐらいの、そういうこの中心の一番重要な点でですね、みんなにですね、神殿といった点どうするのかと、お前たちの行いを正せというふうに3節であるようにですね、こういうふうに間違ったことばかり、お前たちは強盗の巣で知ってるではないかというような神の言葉を11節でもあるように、ちょうどイエスがですね、ここのところを用いられたですね、この7章の11にある、お前たちの目には強盗の巣と見えるだと、そういうふうに強盗のようにですね、奪うことばかり考えていると、そういうふうにイエスのですね、鞭を振るって言われたことも、ここの箇所ある意味で予言にもなっている、非常に似た大胆な行動だったんですね。 それにもかかわらずですね、このように、もうできることならばですね、荒野に来てこの民をして離れされたいぐらいだと、というような気持ちにもなったということなんですね。そしてそのエリエミエはすぐ直前で8章にも終わりの方にもあるようにですね、この前の時間にあったように8章の23節では、私の頭が水の源の涙のもとになってですね、果てしなく涙が出るほどに嘆き悲しむと、でそういう神の愛の心とエリミアの心が一つになったようなですね、深い悲しみを言ったわけです。こういうふうに非常に大胆さ、勇敢さとですね、深い悲しみを持つ愛の心を掛け持っていた、金持っていたエレミアだったんですけども、また他方こういうふうにですね、人間としての弱さが襲う時にはもう十分だと、もうたくさんだと、こういうところでも降りたくないというような気持ちも時として襲ってくるということがですね、このところにわかるわけです。あまりにひどい状態だというわけですね。こういう状態だから、その後でですね、再びまたこのエレミア書の9章はですね、エレミアの哀歌とも言うべき部分が含まれているわけですね。9節以降、9節のところ、それから16節から21節まではエレミアの悲しみの歌、エレミアの哀歌とも言われるようなですね、部分があります。9章の9節で、このところにですね、必ず裁きが来るというわけですね。これほど神を知ることを拒んで、意図的にこのように中傷、人間関係を分断するようなですね、悪口や中傷へ行ったりする。この7節でももう一度書いてありますね。彼らの舌は人を殺す矢だと、口を欺いていると、そういうふうに言葉での非常な良くないこと、言葉によってですね、確かに人間は輪を持ったり分裂させられたり、深い人間の間柄が引き裂かれたりするということがよくあるわけですね。うっかり間違ったことを、余計なことを言ったためにですね、ずっとそれが残ってしまうということもよくあるわけです。で、本人がわからないということもあるわけですね。そういったことを周囲に及ぼすということが、確かにいろいろあるということなんですね。それで、こういうふうに必ず、特にこのように言葉における悪意中傷といったことは必ず悪に報いると、8節では繰り返し繰り返しですね、この2節から8節まで言われておるところですね。でその結果、こういうふうにあちらこちらで裁かれてしまうと、裁かれてしまうから当然だという気持ちでなくてですね、深い悲しみを持って彼らのためにですね、心を注ぎなさいと、その裁きの後でですね、何とかして、救われるようにという、そういう気持ちがあるから悲しむというわけです。この裁かれたらですね、当然だと思ったら悲しみなんか起こらないわけです。むしろ逆になるんですね。あれだけ言ったの聞かないと、あんなしぶといやつはもうやれやれやっと滅びたかというふうにですね、非常に悪い人は何かの良くないもんであったら、もうやっとあの人罰受けたんやと、罰が当たったとか言ってですね、全然悲しめることは起こらない。ですから、そういうふうに道を間違った人に対する気持ちっていうもので、その人の中に愛があるかどうかが分かるということですよね。でその後ですね、再びこの16節以降で、このエレミア哀歌という部分ですね、エレミア哀歌って別個にエレミア書の後にありますが、それにこのエレミア書はですね、全ての聖書の中で最もこの悲しみというですね、滅んでいく者への悲しみということがあちらこちらとですね、その特別な表現で書かれている書物ですよね。だからこそ、そこのエレミア書の中だけでは足りないから、特に哀歌といって悲しみの歌っていうのを別個につけられてくるわけですね。他のどんなものもですね、例えばアモス哀歌とかイザヤ哀歌とかエゼキエル哀歌だなんていうのをわざわざつけたりしないわけです。エレミアだけがですね、こういうのをわざわざなって、今日の16節以降もですね、万軍の主はこうやる、事態を見極めて泣き女を巻いてでもしろと。泣き女なんていうのは、特に韓国、朝鮮半島ではかなり、最近もまであるようですけど、我々にとっては非常にこのピンとこないようなものですけど、これは主が言われるといってですね、 主自身がですね深く悲しむというその心をですねこの泣き女によって表現させるということであったわけですね。で17節からはですねちょっと分かりにくいですがここから我々のためになっているですね。ここからはエレミアの悲しみの歌我々の民と民の滅びることと一つになったですね悲しみでそれはまた神様の心でもあったというわけですね。泣き女生まれて、ですね、さっきもあったようにですねいくら嘆いても嘆いても泣き足りないぐらい私の中がですね、果てしない涙の水の源になれば嘆き続けるのだって前の8章の最後にあったようにここのところはですねそういうふうにあまりに深い悲しみだから自分一人では嘆き足りないからこそですね泣き女をしてでもですねその悲しみを表すということだったわけです。我々の目は涙を流し、まぶたを水を滴らせると、みんなこれは悲しみの心をこういう形でですね、非常に深い悲しみを持たなければ、これは涙なんて出てこないわけなんですね。だから、特別な悲しみがあればですね、特に肉親の場合、本当に愛しているものが失われたら、もう黙っとっても泣くなと言ったって涙が出てくることですけども、新聞とかなんでどんな悲劇を見てもですねほとんどの人は別にどんな虐殺されるのを見てもですね涙を流したり出てこない自分の子供だったら出てきてもですね、まあ、そういうことで、愛を持てなければ涙は出てこないわけです。まあ、そういうことでここで、言ってるのはですねこの19節以降もあなたたちの仲間に嘆きの歌を教えと互いに愛歌を学べというふうにですね、エレミア自身のこの悲しみの気持ちをこういうふうにして強く表現をしたというわけです。で、この状況は二十節の、まあ、得意な表現がしてありますね。死が窓から部屋がかかって、城の中にもその城郭の中にも入り込んでいっている。次々と幼子や若者が滅ぶ。これは実際にバビロ新バビロニア帝国が攻めてきた時にたくさんの人たちが実際に死んでいったわけですね。それがまざまざとこのようにあたかも死というものがですね人格化されてですね忍び寄ってきてあちらこちらへとですね入り込んでいって殺しているという死の力によって滅びて死んでいっているというのが、まあ、事前にこういう霊的な人はまざまざと見えたわけですね。死というものすら言えば生きているようにですねあちらこちらの窓から這い上がってはそれを飲み込んでいくという、まあ、非常に何かこうこの表現は聖書でもここだけですね死が窓に這い上がっていってあちらこちらに行くという、まあ、こういう、まあ、エレミア・エゼキエルとかこういった人なんか非常にですね一般の人の霊的な次元をはるかに超えて、こういう霊の世界を間近に起こることを非常にまざまざと見た目の前でそういうことが起こっているかのもと見たっていうんですね。でそういうことを思ったらですね本当に悲しみがこみ上げてくるということで、こういう表現がなされているということなんですね。それで、結局こういうふうに確実に裁きを行うだから、まあ、当然だという何か固い気持ちでそういうことを言うのでなくて深い悲しみを持ってですね見つめながらエレミアは神の言葉を語ったというわけですね。ですからその悲しみを持ってっていうのは深い愛があったからこそ当然ですね彼らが再び立ち返ることができるようにと、まあ、そういう祈りも絶えずあったということがわかるわけです。そういうふうにこの9章はですね8章から9章にかけてはこの途中にですね9章の最初にあまりにひどい状況のためにもうあらゆに行きたいぐらいだという気持ちを人間的な気持ちも挟んでいますが両方はずっとこのように深い悲しみを持って見つめ続けたということなんですね。そしてそういうふうにして今度は22節からはですねそれとまた全く違ったこの非常にある意味で理性的というかですね、そういうことが書かれてあるわけです。知恵を誇るなと、 このまあエレミアのようなこういう、まあ、2000何百年500年も残るような人はですね、何か非常にいろいろな世界を持ってたんですね。私どもが到底この及びつかないような、我々がとても感じないの深い悲しみや深い霊感、あるいは霊的な世界の見通したりして、一方ではですね、非常に理性的なそういう感情、個人的な感情に揺り動かさない真理をも明らかに見たわけです。ですから一番大事なことはですね、知恵とか力、そういったもの、富とかですね、普通みんなそういう特に力、富を誇りたがると、そういうものでなくて、目覚めて賢くあってですね、神を知る、要するに神と深い交わりを持つ、そのことだけ一番大事なんだと、そのことを誇れ、喜べというわけですね。で、神様の喜ぶ正義と真実、恵みの技、義、恵みの技って訳してありますが、これは義という言葉なんですね。大体新教大学だけがこの恵みの技というふうに訳したんですけども、そして、今度はですね、この自分の国のユダヤの国だけでなくって、その時終わりの時には、神に背く者はユダヤの民であろうと何であろうとですね、みんなこのように公正な裁きが行われると。包被害に割礼を受けた者、エジプト、ユダ、このエジプト一部のこういった周辺の国々も割礼をしていたところがあったわけですけども、とにかくこういうふうな周辺の国々の人、割礼のない民族も割礼を受けておっても受けていなくてもですね、みんなこういうふうに罰せられると、心に割礼ないようなイスラエルの家も、体に割礼を受けておっても心に割礼っていうのはですね、この世から切り離されて神様にいわば結びつくと、そういうことをしようとしてないものはみんな罰する、罰せられとかくると、今度は終末のですね、裁きというところにまで、まあ目を注いで、おるということです。それに今間近に起ころうとすること、そして過去からの彼らの罪、それだけでなくって未来のこともですね、まあ、ありありと世の終わり、裁きの時、死の時という、そういうことも絶えずですね、さまざまな側面の啓示を与えられて、おったということが、まあ、こういう記述からわかります。で、私たちはこの非常に軽薄な人間のありさまをですね、テレビとか何とか雑誌新聞とかでいろんなところで見させられているから、こういう聖書の中のですね、そういっても何か世界の違うような、どちらも言っても非常に深い側面を持ったですね、神、人間、神様によって導かれた人間の姿に接してですね、人間の本当の深い可能性というものを、まあ、改めて知らされるということなんですね。主イエスがあの三条の教えの中でですね、悲しむ者は幸いであるって言われたですね。悲しむ者は幸いです。彼らは神から言わ慰めを受ける、励ましを受けると言われたんですけども、あの悲しむ者っていう中にはですね、自分の悲しみっていうのももちろんありますね。自分の名誉が失墜させられたとか、自分が中傷された、さっき言ったようにですね、してもないことをしたと言われたとか、あるいは黙っていてほしいことを暴露されたというかですね、そういうこととかも、あるいは大きな怪我をしたり、愛する者が死んでしまったとか、そういう自分に関わる悲しみとともにですね、そういう人もの悲しみを心から訴えれば、神様が励ましなければ与えてくださると。またこのエレミアのようにですね、自分が足が折れたとかですね、自分の家族が死んだとかいう悲しみを超えてですね、周りの人たちがこのように滅んでいくという、そのことに対する深い悲しみを持つという、そういう悲しみもですね、当然神様から深い励まし慰みを受けるということは両方言えるわけですよね。はい、それではエレミア書はそこまでにしておきます。